ウッドキャスト JP は国産木材に携わっている私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。よろしくお願いします。今回ですね、私山本とあと坂さんとですね、あと川口君と、また入ってきましてですね、実は、先日行われました産地見学会というのをね、やりまして、それの、まあ、反省会ということでですね、集まってお話をしております。まあ、またね、内容をこれから触れていきますけども、今後ね、どうしたらいいか、みたいな話とかね、まあ、それ以外の雑談もいろいろ話しておりますので、ちょっとね、反省会以外の話もたくさん話していますけれども、よかったらお聞きください。それでは本編の方入っていきます。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ちょっとあの集客がままならず、何があかんだかんで多分あの3連休の中日やったでしょう。多分それがあかんだんちゃうかという反省点で、そうそうそう、これからちょっともうちょっとこう曜日とかね、カレンダーを睨んで
まあでも今回はみんな都合うまいことつかんですよね。その日しか空いてなかったみたいな。
3日やとね、
はい、
空きませんでしたね、僕らもね。
そうそうそう、
日曜日もやっぱり厳しい
ですね。そう、まあとはいえちょっと集客に困った感じかな。今度の25日もカブトであるやつも まだ一般公応募ってまだ入ってない。
あ、そうです
か。そう、もう明日で締め切りなんやけど、まあ今あのリフォーム工事の話とかしてるお客さんがちょっと行きたいなって言ってくれてるんで、まあなんとか一組でも二組でもね、来てくれると。
そうですね、
はいはい、説明のしがいもあるんでいいんですけど、
なんかこっちから誘ったら来てくれる人っていっぱいおりそうな気もしますけどね。
そう
知らないだけとか。
そうですよね。
私は関係ないかなと思ってるような人って多分おるじゃないですか、ポスター見とって。
はいはい。
声かけたったら。
かもしれないですね。
っていう気もしますね。
そうやな。それはあるかもしれないですね。なんか、この回の次の25日に来てくれるかわからないところも、ご夫婦で子供さんおって、奥さんは来たいと。はい、でも旦那さんはなんか、ちょっとこう、引き気味になっとるから、
そういうパターン。逆のパターン。
そういうパターンですよ。
そういうパターンもあるんですよね。奥さんの方が乗り気で。
でも、基本、奥さんが乗り気でないと多分来てくれないですね。
まあ、そうです
その方も家建てられとる人ですか？これからの人ですか？
あの、リフォーム。
リフォーム。
そうです。そうなんです。リフォームなんですけど、結構、なんかそういうことに興味がある方で。
まあ、旦那さんの気持ちね、僕ちょっと分かるっす、それ。
どういうこと
なんか、まあ、リフォーマーするって決めするけど、
はいはい、
その、奥さんが、すごいやる気高まってしまって、あれもやりたい、これもやりたいとか、なったら怖いかな。
それはあるかもしれない。
うちもね、嫁とか子供とかも、いっぺん連れてきたいんですけども。
暑いので。
若干ね、
気持ちが。
いい感じです。
若干それが怖いと思っちゃったり。
思っちゃったりする。
そうね、嫁さんも家建てたくてしょうがない。
おお、いいよ。
今はアパート？
いや、まあ、一軒家なんですけど、借家。そう、借家ではないです。
あ、そうです
。中古物件で。
あれやと思って。
いいやん。
ここにおりますって。
じゃあ今度はカブト見学会。
見学会にぜひ。
山だけで今、3、
そう、製材工場も見たり、
そう。絶対ね、喜ぶのは間違いないです。で、多分あの店の雰囲気なんかも、すごい好きやと思うし、で、学習机も、もうじき瓦かな、うち来年1年生
だ
から。
あ、
お
そう。
だってもう、いろんなことがリンクしすぎたってビビって
お客さんのお 客さんが
逆にこのも行ったらやばいと。
これそんな行ってテンション上げたら引くに引けんくなるじゃないですか。
一回でも見に来てもらった方がいいかもしれない
ね。ねえ、でも机はね本当に一遍ね、はいはい、話してくるわとは言うてやる。
ぜひぜひ。
あの三重の木で作
る。三重の木で、
そう、
ヒノキ
の、
ヒノキ、ヒノキです。そうなんですよ。あれは、まあ、結局、ああいう、なんていうかな、まあ、ムクの木を使いたいっていうのって、まあ、親、なんていうんですかね、うん、子供に使ってほしいっていう親心ってあるじゃないですか。はい、そうです
ね。うん、子供からいきなりムク欲しいっていう。
とはない、ない
で。なかなかそれ、
意識
なくて。どこの子やねんみたいな。
学校で学んできてとかっていうのも今後あるかもしれないですよね。
でも、ま
あ、
そんなのだって小学
校の子供
ぐらいでしょ。そう
そうそう。もっと大
きなっていうか。
幼稚園の子らはね、どうしてもキャラクターもんが欲しい、うん、と思うから、でもまあ、ああいうのをこう与えたいっていうのは、その親心だし、はい、まあ、あの、タイミングとしてはすごく、多分よくあるパターンは、おじいちゃんおばあちゃんがやっぱりお金を出してくれるパターンが多いじゃないですか。そうすると、キャラクターもんよりも、ああいう、まあ、ヒノキ、三重の木みたいな方が、おじいちゃんおばあちゃんも納得して、これやったら出したろうみたいな流れに。
さっき材料持ち込みではダメですか？
材料とか木持ち込みや、原木持ち込み、
あのここで引いてもらって
あ、まあ、あの
例えば、まあ、杉になりますね、多分太さがヒノキだとね、ある程度太さいりますよね、
はいはい、それはまたその特別枠でい
きます。
特別枠でいきます。
それもやったらすごくまた特別、
ね、
特別なものじゃないですか、料理
で、うん、そうですよね、
着るとこも見せて、
はいはいはい、
イーナの某生態所で。
あ、イーナの某生態所で。その木がないんですよ。ヒノキで、太いやと手持ちがないんで。
はいはい。
そうな
の。杉やと、前見てもらった山に、うんうん、はいはい、結構太いのからあれで。あれ
なんかイメージ、その杉もヒノキも同じようなところに同じように植えてるから同じように太い木があるんやと思ったけど、そんなことないの？
やっぱり成長が全然違うんで、一緒に植えたらもう杉のが断然大きくなります。
あ、
同じ年数なん
で、はいはい、
でやっぱり植えるべきその土壌っていうのも違う、うん、
なるほど
杉を植えるべきところとヒノキを植えるべきところってやっぱり
違う、
うん、違う。
そういえば今さだけど、一応自己紹介的なところにしようか。すいません。はい、山本です。
坂です。
川口です。
今更2回目の
ウッドゲストファミリー、
お久しぶりで
2回目の2回目の登場ですよ ね登場ですよね。
随分もう自分の内情を話しております
けど以上終了。いやもう自己紹介です。
でもうちのその実家の山も、うん、うちのおじいさんがそのヒノキと杉をこう混ぜて植えた山って、はい、まあ、なんて言ってたかちょっと忘れたけど、うん、でそれがなんか賞をもらったかなんか言ってた
よ。あ、そうなんですか。
多分なんかそういうことを。
植え方の賞ってこと？
多分なんかそんなあったんかな。昔、はい。なんかそういう技法っていうか、はい、一緒に植える、うん、なんかノウハウがあったのかどうか知らんけど、でも結局今なって親父が言うには、あの、ヒノキが全然育たんだと。
やっぱり杉の方が多分どんどん大きくなってしまうんで、ヒノキに火が当たりにくくなったりとか。
なるほど。
なるかな。いうイメージは
ね。
まあありますけどね、でも。そういうの中にヒノキ
がある、そうですね。
はあるっすけどね。
何のためにそうするのかがちょっと、あまりピンとこないところは、本当、その目的っていうか。
そうですね。僕は本当は分けた方がいいんじゃないかとは思うんですけど。
やっぱり土壌に合うとかいろいろ。
当たるところがヒノキ？
多分その、栄養分が杉のがたくさんいるというか、多分。ヒノキのが多少その枯れた土地というか
痩せた土地でも、
うん、痩せた土壌でも育ちやすいというか、そんなんの方がいいんですかね、ヒノキ
は。はいはいはい、うん、
って言いますね。あんまりそう、残念ながらそんなに詳しくないんです
け
どね。
いやいやいや、
なるほどね。
ちょっと詳しい人を呼んでみたけど、
ちょっと思ったんですけど、
都合が悪かった。
あ、呼んでみたんですか。
うん、都合が悪かって、今日はちょっと無理です
みたいな。某林業家すか。
そうそう、某林業家。
某林業家さん。
僕も知ってる。
そうそうそう。 若いリブート。
あ、若い。
若いリブート。まあ、またの機会に。
はい。
そういう林業家が来るとまたもっと話が、
ね、
うん、ね、深いところにいくかもしれないですね。
うん、そう、僕ぜひここでまたその某林業家が、うん、まあ、僕2人ぐらいイメージできてるのどっちかわからない
んですけど、
ちっちゃい
ちっちゃいちっちゃい
彼とあともう一人その材木の流通の中やと、うん、そういう建材屋さんの彼、
うん、
某建材屋の彼とかは、
そう、
ちょっと面白い、
面白い、面白
い、また違う話もできる、
はいはいはい、そうですね、なんかこうなってるところがどうしてもあるもんね、うん、こうなんか自分の思っていることだけをこう見てる感覚があると思うので、いろんなところからいろんな声をちょっと聞いてみると、もしかしたらあ、そうなんかっていうのもあるかもしれないですね。
今結構ね、流通の中でそういう問屋さんやったりとか、うん、
はいはい、
市場、まあ、ある程度ね飛ばしてみたいなことも多い
けど、はいはいはい、
うん、やっぱりでも問屋さんとか市場でね、うん、大事な部分も多分多々あると思うんで、なんかより広がりもあって面白いかな、
うん、そう、はい、問屋さんなんかは厳しく、昔に比べるとだいぶ厳しくはないんですか、そういう意味では、
ね、まあ、そこは言っとった彼は問屋さんではない、問屋さんではないっていうか、問屋さんとは言わない、
小売屋さん、
小売屋さん、
どうなんかな、ちょっと分からないです
け
ど、
はいはい、
市場は多分
市場は厳しい
ですね、
市場はみんな厳しいな、うん、小売屋さんも厳しいのは厳しいだろうけども、そもそも家建てないから、
それはそういうこと、もう要は昔ほど木が流通専用になったということですか、うん、その総数が、
そう、材木市場っていうのはそんな感じでしょうね、
うん、
で、問屋さんの場合、ほら、建材扱ってれば、
はいはいはい、
別に商品が流通してるから、お金は回ってくるけど、木はほとんど扱ってないみたいなところは多いんじゃないですかね。
ただ、建材だけやと、建材ってどうしても、まあ、既製品の場合は、価格勝負になってしまったり、うんうん、ネット販売と比較されたりすると、ね、厳しいところではあるから。
そうですね、うん。それがいいところなんやけど、どれでも一緒ですもんね、結局商品って、
うん、そう、
商品自体は多分。
まあ、悪い言い方すれば、なんかノウハウだけ聞いといて、どれ選ぶかは選んで、うん、ネットで買えば一番安いっていう時代やから。
そうですね、そう、僕らがね、家電量販店行って、物見てきて、その場でネットで注文するみたいな。
価格.com で。
そうそうそうそう。
うちのガス屋さんでもそれはある。
なるほど。
ああ、そうですか。
説明はしたけど、
はいはい、
次行ったら変わっとると、ネットで買ったって
言って、ガスを
ガスコンロ、
コンロ、
あ、ガスコンロ、
うん、コンロはあるな、
そういうのはあるですね、
うん、給湯器はなかなかあれかもしれない、
取り付けせない気
も
し
ない、
ね、
うん、そうですね、まあとはいえそんな不義理なことばっかりはもちろんしてられへんし、いざという時助けてくれるのはやっぱり地元の付き合いになるね、建材屋さん、問屋さん、うん、なんで、しっかりね、あんまりそういうことせずに、うん、僕らの中ではやっててるけども、
なんかでも、住み分けやったりとかね、
はいはいはい、
多分何かがあると思う、うん、
はいはい、
まあ、それは僕もこの番組で勉強させてもらって、
番組を通して、
そういや、僕らの見学の話ですけど、社員さん、その川口さんの社員さんがとそのご家族が
9
回なんですか、
はい、
ね、あれなんかすごい微笑ましい光景でよかったな
と思って、喜んどってくれたみたいなんですよ、
うん、あれはなあれこういうことするけど来るって誘ってくれたんですか。
あ、そうです、
うん、
せっかくでいっぺん来る、
はいはいはい、
来たことなかったみたいで、全然
お父さん働いてる
現場働い
て
るとこ見たこと
ないと、
あんまりないの、そんなの
ないです、
ね、ないか、うち
もやっぱり、うんないですね、
うん、でもお父さん嬉しいし、
ね、悪くないと思います、
ね、
はいはい、グッとやる気がスイッチが入ってる
ね、かもしれない。またちょこちょこね、上のコーラは連れてったりはしとるみたいなんですけど、
はいはい、
それこそ山の上の方から、
はいはい、
前下から見てもらったあそこ切ってますって言って、 あそこへ前は連れてって、上のコーラ
は、はいはい、
でこんなとこやよっていう話はしたとか言ってましたけど、
はいはい、このものも興味はあるんやね。
まああるんやと思いますね。
ね、
まあでも誰行っても楽しいと思う。行きやすいところやったら、
はいはい、
やっぱ景色は、
いい
すごくいいし、 こんなところで仕事して
るのって、はいはい、過酷やけどね
過酷ですけど、過酷やけど、まあ、あんまり過酷じゃないところでそういうのね、
はいはいはい、あんまり過酷なとこ見せすると あとなんか普通のサラリーマンとかになってしまいました、ね、
それこそふぶいてる中ふぶいてる中もうずっとこれ何時間作業してるしそれ見てしまった
そうですね大変や今でも本当にそうなんです今ほとんどいなくて地元出身のそういう山行ってる人ってほとんど、はい、
そう
みんなあの人たちは、うん、アイターンとか
へえ、うん、じゃあその奥さんと子供さん連れてたお父さんも地元じゃない
地元じゃないです
どこの
あの人は大阪もともと大阪
でうちのね兜でも住んどったって言ってましたけどね、まあ、しばらくね、
うんうん、で、ま、この松坂さんが飯高には縁もゆかりもなかったってこと
うんまあほぼなかった松坂にはちょっと縁はあったみたいですけど飯高には関係全然ないですね
うんそう、
うん、大体そうです
でもなんか そうなんかなでもなんか
昔の林業ってやっぱり危ないし、
はいはい、
その日当払いで、
はいはい、
保険もないとかっていうのが多かったんで、
今はそれは
今はもう多分普通の企業と大体は
高いでしょ保険
林業は高いです
ね
なんだっけまあ言うとったよね。
労災
のやつが。
ランクが
なんか。
炭鉱
と一緒
ですね。炭鉱と一緒か。炭鉱よりは安いし。
みたいな。格闘家とか次ぐらいですよね。
すごいところのランクやね。
なんすかね、研修とかでチェーンソーの講習とかやろうと思ったら、一般の人が相手に、
はい、
保険に入れないんですって。チェーンソー扱うような。
そうな
んだ。あそうですか。でも、よく巷でやってるチェーンソーの講習会とか。
あれは業者向け
です。業者向けですね。
あ、一般の人が、にはあかんってことです
ね。多分保険とか入ってないというか、あれは。
あ、そういうイベントで入られへんってことですか。
そうです。多分。
僕らもイベントやるときは、保険に、今、イベントで保険聞くようにしてあるんですけど、
リクレーション保険。
リクレーション保険みたいな。
では多分チェーンソーは。
リクレーションとちゃうもん
ね。出ない
っていうことですね。
多分危険度が高いってことないと思うんですけど。
あれでもさ、まあ、この田舎の方、まさかの田舎の方やったら、庭木がね、あって、ちょっとチェーンソー使いたいみたいな人も、ね、ホームセンターやったら普通売っとるし、電気のちっちゃいけど、そんなの使い方、ね、教える林業家が教えるよって言ったら、それはそれですごい面白い気がするけど、
そうですね、目立てなんかは
特に、目立ては教えてほしい
です、喜ばれると思うんですね。
あんなによく切れるチェーンソーに。思ったことがない
遠くのように気を切ってい
く擦りまくっとるもんね歯が止まったりとかして
る
ね
そう
そうそうそう
もうそうなる前にねだんだん偉くなるね切れなければ
どんどん疲れるし、
う
ん、
そうですよね
燃費もあるなし
早めにするのが大事らしいです
よほどええチェーンソー使うとんねやなと思ってるんだけど、そうではない、ね。
一緒だと思います。
一緒やね、多分一緒。
やっぱ結構かかるですね。その見立て、ちゃんとできるようになるの
は、はいはいはい、
それなりにはかかると思います。
ガイドがありますやんか。
ありますね。ええ、
もうそんなん使ってないと思いますけど、僕らはガイド使ってやる方が、はい、やっぱりええですか？
なんか最初は使ってましたけどね、でもなんか結局あんまり変わらんかもしれんけど、回数とか大事やと思いますけど、
はいはい、
要件やっぱりしたら上手になるというか、
やっぱそうだね、
試行錯誤もあるし、
はいはい、
なんか自分の形みたいなのがあるっすね、人それぞれ。
なんか調整の仕方
あるんですけど、なんかこんなん切れるんかなと思ったら切れるとか、なんかいろいろです。
一人前、まあ、切れるもそうだけども、なるほど、どれぐらいかかるの？
いや、そんなにはかからないと思いますけど、毎日何回もするじゃないですか。
うん、あ、まあ、目立ては？
あ、目立てじゃなくて、あ、全体ですか。
まあ、目立てもそうやし、全体もそうやし。
いや、でも、ね、ドバに出てきた、あるいはその造材というかね、だけやったらもうその日からできます、ね。
山見て、こう、なんていうんですか、リーダーになって、計画するのは結構それは
早くても5年とちゃいますね。でもほどすごいっていう人でも5年ぐらいはやっぱりかかると思う。大体10年ぐらいかなって